おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。ランタイムというサービスなんですけど、 AI コーディングエージェント向けの実行環境を提供するスタートアップなんですよね。ケンさん、これはどういうものなんですか？
これはですね、 AI のコーディングエージェントを会社のチーム全体で安全に使うための基盤、いわば土台みたいなものなんです。サンドボックス、つまり隔離された専用の環境の中でエージェントを動かすので、社内のデータや連携ツールを安全に扱えるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。個人で使うのとチームで使うのってそんなに違うものなんですか？
大きく違うんですよ。個人ならとりあえず動けばいいんですけど、チームや企業で使うとなると、誰がどこまでアクセスできるかという権限管理とか、既存のシステムとの連携とか、課題がどーっと出てくるんです。ランタイムはそのあたりを丸ごと解決しようとしているサービスですね。
ほう、そういう企業が安心して使える環境が今まで足りていなかったってことなんですね。クロードコードにも対応しているみたいで、主要なエージェントをそのまま使えるのも便利そうですね。
まさにそこなんですよ。実行環境を標準化するレイヤーが普及すれば、エージェントの導入コストが下がって、企業での活用範囲がぐっと広がると見られています。 Y コンビネーターの P26 バッジに採択されているので、注目度も高いスタートアップですね。
続いてのニュースです。5年前の MacBook で1年分の動画を整理したという話題なんですけど、これどういうことなんですか？
これはですね、アップルシリコン搭載の M1MAX というチップが入った MacBook で、JEMA431B という AI モデルを動かしたんです。クラウドではなくて、手元のマシンだけで、それで1年分の動画を自動で整理作域化したってことなんですよ。
え？クラウドを使わないんですか？それって普通のことなんですか？ちょっと意外ですね。
以前は、ローカルでこういう大きなモデルを動かすには、かなり高性能な専用機が必要だったんです。ただ、量子化っていうモデルを軽量化する技術が進んできたことで、数年前のミー製機でも実用的に動くようになってきているんですよ。
なるほど。しかも寝ている間にバックグラウンドで処理していたってことですよね。朝起きたら動画が全部整理されているってことですか？なんかちょっと未来っぽいですね。
まさにそういうことなんです。個人の映像資産をクラウドに送らずにプライベートに管理できる点が今注目されているんですよ。データをどこにも預けたくないというニーズに応えられる選択肢が現実的になってきたってことですね。
続いてのニュースはこちらです。自動運転タクシーのウェイモがアトランタとサンアントニオの2都市でサービスを停止しているそうですね。
ええ、これはなかなか深刻な問題なんです。車両が浸水した道路に繰り返し侵入してしまう不具合が起きてるんですよ。今は対策を進めている段階で、サービスを止めて対応しているってわけですね。
ええ、水が溜まった道路に自分で入っていっちゃうんですか？それは怖いですね。人間のドライバーならここは危ないって判断できそうですけど。
おっしゃる通り、そこが今回の問題の核心なんですよ。悪天候や突発的な道路の変化への対応は、自動運転技術の大きな課題の一つなんです。晴れた日の走行はかなり安定してきてるんですが、こういった想定外の状況への対処がまだ追いついていないってことですね。
おー、では自動運転の開発って天気のいい日だけ試していてもダメってことになりますね。
いいところに気づきましたね。浸水だけではなくて、積雪や濃霧といった悪条件でもきちんと止まれる設計、いわゆるフェイルセーフの仕組みが不可欠なんです。あと、リアルタイムで道路の状況を把握するデータとの連携も、今後の業界全体の課題として注目されているんですよ。
なるほど。天気や道路の変化にリアルタイムで対応できないと、商用サービスとしてはまだ難しいところがあるんですね。安全に関わることですし、しっかり対策してほしいですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。アメリカの病院グループ、アドベントヘルスがオープン AI と組んで AI を導入したそうですね。
ざっくり言うと、チャット GPT-4 ヘルスケアっていう医療機関向けに特化したサービスを使った事例なんですよ。ざっくり言うと、医師や看護師が抱えている事務作業を AI に任せることで、患者さんと向き合う時間を増やしましょうという取り組みです。
わあ、それは知りませんでした。事務作業って、例えばどんなものが多いんですか？
電子カルテの記録とか、書類の処理とか、そういった作業が膨大にあるんですよ。医療現場って慢性的な人手不足じゃないですか。そこに AI を入れることで、現場の時間が生まれるわけです。
ほう。医師の方が書類仕事に追われているって、なんとなく聞いたことはありましたけど、そこに AI が入ってくるんですね。これって医療業界全体に広がっていきそうですか？
いいところに気づきましたね。大手病院グループでの実績が積み重なると、他の医療機関もうちでも使えるかもとなりやすいんです。それに AI が事務を担う流れって、医療だけではなくて、あらゆる専門職の働き方を見直すきっかけにもなりますよね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話からですね。個人ブログを10年以上運用していたサーバーを思い切って別の OS に移行したというお話です。
ですね。Ubuntu 16.04 という古い OS をデジタルオーシャンというクラウドサービス上でずっと動かし続けていた方の話なんです。サポートがもう5年以上前に終わっているのに、動いているからって理由でそのままにしていたんですね。
サポートが終わっているのにそのまま使い続けていたんですか？それって何か問題があるんですか？
サポートが切れるとですね、セキュリティの穴が見つかっても修正が届かなくなるんです。つまり、ずっと鍵のかかっていないドアを開けっぱなしにしているような状態ですね。個人ブログだからと油断しがちなんですが、攻撃のターゲットになるリスクはあるんですよ。
ほう、個人のブログでもそういうリスクがあるんですね。で、移行先がまたちょっと変わっているみたいで、フリー BSD を選んだとか？
そこが面白いところなんですが、Linux とは別の系統の OS なんです。サーバー用途で長年使われてきた実績があって、安定性を重視する方に選ばれることがあるんですよ。今回の事例で、こういう選択肢もあるんだって気づいた方も多かったみたいですね。
ああ、そういうことなんですね。自分でサーバーを管理している方には、他人事ではない話ですね。自分のサーバーの OS がいつまでサポートされているか、まず確認してみることが大事なんですね。
おっしゃる通りです。動いているから大丈夫ではなくて、サポート期限をきちんと把握して、早めに移行計画を立てておくことが大切なんです。移行先も Linux に限らず、用途に合ったものを比べてみるといいですよ。
ラストはこちらのニュースです。Google が AI 時代の検索に合わせた新しい広告フォーマットを導入するって発表したそうですね。
ポイントとしては、Google の検索体験がここ最近で大きく変わってきてるんですよ。 AI オーバービュー、つまり AI が検索結果の上に答えをまとめて表示してくれる機能が広まってきてて、そうなるとユーザーがリンクをクリックする前に答えを得られちゃうんです。
あ、そうなんですね。それって広告にとっては困る話じゃないですか？クリックされなくなるわけですし。
まさにそこなんですよ。検索広告は Google の収益の大黒柱だから、その仕組みを AI 時代に合わせて作り直さないとですね。今回の発表はジェミニを使って広告フォーマット自体を刷新しようってものなんです。ただ、具体的な仕様や展開時期はまだこれからってことみたいですね。
え、意外ですね。Google ほどの会社でもまだ手探りな部分があるんですね。広告を出している会社さんにとってはどう動けばいいんでしょうか。
Google Ads を運用しているマーケターの方は、まず公式発表をしっかり追いかけることが大事ですね。それと AI による概要表示が出る検索でどれくらい広告が見られているかを今のうちから計測しておくと変化に気づきやすくなりますよ。本日はニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。